今みんなね、まず撮影できないとダメでしょ、で編集もちろんできないとダメでしょ。昔なんか監督が編集なんかできなかったからね、あの VHS でやってたの、プリ編って言って、あの VHS にタイムコードって数字が入ってて、それを監督が荒つなぎするんです、荒編集して、でそれの数字をシートっていうのに書き込んで、でオペレーター、編集オペレーターがでっかい機材ドバーンっていうので、こう電卓みたいなパパパパパとか打ってって、でドカンガチャンガチャンってこう編集してる、それがリニア編集だったんですよね、アナログ編集で。今はもうコンピューターに取り込んで全部こうバーってね、あのもう一般の人でも編集やってるような時代になっちゃったから、だから それによって一つ職がなくなるんですよね、うん、でカメラマンね、昔はもう業務用カメラのこうバズーカみたいなのさ、こう戦場カメラマンみたいにさ、こうセックスを撮るわけですよ、ガッガッガッとかつって、でもちろんケーブルが有線でつながってるから、こうそれをこうケーブルさばきするわけですよ、はい、AD がで、俺なんかケーブルさばきしながらマンコみたいなとかさ、よかったんですよこうさばいてるうちでマンコ間近に見ちゃったんですよ、すっげえな濡れてんな、なんかつってずっとさ、あのスチールカメラマンがいるんだよね、ゲンスチって言ってこう写真も撮ってるわけですよ、で俺がこうね勃起させながらこうケーブルさばくふりしてマンコにしてたらさ、あのスチールカメラマン前にさってくるわけですよ、バカのどけみたいなさ、こっちは仕事なんだみたいなさこっちはマンコ見る仕事なんだみたいなさ、うん、っていうのがあって、まあその今は大体の監督が撮影も編集もなんなら現場スチールもこなしちゃうっていうさ、それはもうまんま食い上げですよ皆さん。昔カメラマンなんか大変だよ、売れてる人なんか1日まあ大体半日でね、現場行ってこれ日当5万とかだから、それあれですよ、だって月20日間入れてる100万だからね、それもうすんごい食えたの、うん、でうまいカメラマンやっぱうまかったしね、うん、いやだ景気良かったんだよね向こうね、昔はね、
ちょっと通り過ぎだと思いますけどね、
でも男優だって同じ感じだったんですよ、だからここに出てるようなね、ビビアンとかもそうなんだけど、だからあの今ではその黒田って男優がね語ってたけど、あの現場の掛け持ちなんか今当たり前なんだって、で一絡み終わったんですよ、じゃあちょっと別のとこ行ってきますとかつって、ではい戻ってきましたみたいな。でもほら映画上がりの人が多かったから、あのこう男優が現場掛け持ちとかするとすごい嫌がられたんだよね、あのその現場の役者として入ってるんだから、それ何事だみたいな感じで、あいつねチョコボールの野郎あいつ現場掛け持ちばっかしやがってね、汚い野郎だね、ね主戦道なんだっつってさ、他陰口言われちゃうようなまあね、そういうこうポルノ映画上がりの人がね結構多かった、まあ、高原さんっていうのもそうなんだけど、だからあの作品としてこう作ってるわけですよね、うん、でその絡み部分は割とどうでもいい、どうでもよくこうなんか流れ作業でやっちゃって、はいはい終わった終わった、はいもうドラマ撮ろうみたいなさ、そういう姿勢が僕はすごい嫌いだったんですよ、うん、エロはやっぱりそのエロに真摯でそれが目的なんだから、そこを怠っちゃう人たちがすごい嫌だったんですよ、お前ら重力に惹かれた大人たちがみたいなさ、あの中学生とかね時エロビ見せても、そういうなんかさ、あの自分のしょうもないような映像の自己主張みたいなことをする恥ずかしいエロビばっかだったんですよ。唯一安牌なのが本当宇宙企画とかさ、こう美少女がね、あのっぱらでこうさ、こう花と戯れるみたいな、でその後おまんじゅう開いちゃうみたいな、それぐらいがもうベストって感じだったんですよ。その他関係ないようななんかさ、つまんねえドラマ入れたりとか、こう 新象風景みたいなことをやるやつがいっぱいいたの。80年代のエロビとか見てみんなわかりますよ、そういうの。だから消えてよかったんですよ、邪魔見ろと。だから今メインでその作ってる側っていうのが多分俺ぐらいの世代からちょっと前だと思うんですよ、20代半ばから、まあ、40代前半ぐらいと思うんで、でその前にやってたその、ね、バブルを謳歌したようなクソども、邪魔見ろって、みんな仕事ないですよ、ジジイどもね、だから駆逐してやったんですよ俺は結局や。邪魔見ろって感じなんだけど、いかんせんもう食えなくなっちゃって、悲しいですねっていうさだからガンダムに例えると、まあ俺はニュータイプじゃなかったですよ、うん、でもシャリアブルぐらいまでだったと思うんだよね、ニュータイプの黎明期みたいな感じで、 そんぐらいのこの歴戦のね、あのアーバーワークみたいなところを、まあ、一応生き残ってきた俺なんですが、そんな俺でもね本当に大変ですっていうね、本当にさ、どうですかこのどうすればいいんですか。
いやいやいや、赤裸々に語るって自分で言ったんだろうです。
ああそうだね、本当赤裸々すぎましたね、うん、でも本当ね俺が知ってる範囲だけどね、やっぱ死人は多かったですね。一応さ、一応笑い事じゃないんだけどね、3人やっぱ仕事してた人死んでるよね。うん、まあ1人病死なんだけどね、1人失踪した後やっぱ自殺してたとかね。うん、もう1人は事故死ね。うん、あのなんかアル中の人だったんだよね。で、あの階段、駅の階段からね落ちて死んじゃったっていうのがありましたけどね、まあ、いつ死んでもこうあの人は死んじゃったんだ、まあしょうがないよなって人ばっかだったよね。でこの間関係ないんだけどさ、その昔を知る人とちょっと話をする機会があったりしててさ、であのやっぱバブリーな頃は海外ロケとかも多かったんですよ。でフィリピンのロケとか行って、でコーディネーターに頼むともうちょっと高いんだけど、まあ全部手配してくれると。で草とかも吸い放題、マリファナガンガン吸ってて、あのチーチ&チョンみたいなさ、あのマリファナ大戦争みたいな感じで、もうなんかあの雑草みたいな感じでバンバン吸ってた。でも空港着いて税関通る時に麻薬持ってたら、もう現地の警察で懲役5年とかになっちゃうから、だから空港に向かう前の車でもう草をバンバン捨てるんだってもうさそういう話をしてましたね。なんか楽しげだね、いい時代だなってさ。まあもうないですよ、うん、まあエロに対してそのこうなんとなく緩い感じでさ、あのやってけてるの、や許し国が許してるっていうのはアジアで日本だけだからね、やっぱね。うん、まあ明日はどっちだって話だよな。うん、めって本当。だからそんな中で、まあ、あの結局唯一ね残ってるそのね、あの自分ではめて、ね、撮影もやって、であのペラペラペラペラ喋ってるのに活躍の機会が許せてる、唯一スーパーマンがいる、それがカンパニー松尾なんですよ。だからあの人だけがあの最後に残ったね、あの何でしょうね、オーパンツみたいな感じだよね、あのもう神話上 の登場人物ですよね。うん、うるさい男優はね、もうペラペラ喋るようなさ、あ行く行くとかって言ってんの、俺らみたいなこうさ、あの AV で育った世代のやつがさ、あんなやつもう外せばやろうなんて言って、お前喋んなと、うん、喋る男優はみんな禁止みたいなことになるわけですよね、にちゃんとか見て、うん、加藤隆早く死ねみたいなことする加藤隆早く死ねスレッドみたいなの立っちゃったりするようなさ、もうそういうシビアな時代にだよ、うん、あー気持ちいいとかさ、あー食べちゃったーかなんかつってる人だけが唯一さ、松尾ならまあいいか、松尾なら許せるみたいなさまあすごい、ほんとね素晴らしいですよね、あの人だけが生きてるって感じだね。うん、だって俺が高校生ぐらいの時からやってるからね、すごいですよそれ。うん、はい、で感想ですね。だからあの AV のセックスの向こう側、うん、う見なくていいです本当。あの MGYH で測ると本当全部3ぐらい、うん、あのお手軽な内容ですよね、そのあの男優のカタログ的なね。だからこれ見ると AV 男優が好きになるんですよ、うん、なんて楽しくて気持ちいいやつらだと、うん、友達になりたいなぐらいに思うんですよ。だからこれ見ないでね、あの山本龍二の店ね、あの居酒屋りゅうちゃん、うん、だからこの、あのアップリンクなんかに金落とすの嫌だから、あのこれはね DVD になったら見ろと、うん、で居酒屋りゅうちゃんに行ってね、りゅうちゃんと話をする、面白いじゃないかとね、っていう話でした。はい、
やらせません、やらせません、やらせませんぞ。
まあ AV 業界っていうのもね、今後なくなりはしないだろうけど、どんどんねこうちっちゃくなっていくと、うん、でみんな食えなくなると。あのこの間ねレンタルでエロコーナーなんとなくチラッと見てみたんだけど、もうすごいんだよ、何借りていいんだか分かんないっていうのは当たり前なんだけど、ジャケすらないようなもう裏ビデオみたいな感じで、あの DVD がバコンとか箱の中に箱詰めドーンとかです、1万100円とかですレンタル代、でもレンタル代も100円だからな、うーんもうダメですよね本当に。 仕方ない、うん、俺はビデオしかできない男ですからね、ということでね、また今月もね月刊ガンダム通信、うん、お楽しみのこのコーナーね。今回はね永井一郎、うん、永井一郎といえば波平さんの声だよね、うん、ファーストガンダムを語る上で永井一郎抜きに語れないって言うんです。まず冒頭の始まるとこで例の有名なナレーションが流れるじゃないですか。宇宙世紀007なんとかかんとかとかして増えすぎた人類は、移り住んで、ね、そしてこう海死んでいったっていうところでドバーンとこう爆発を起こるオープニングめちゃめちゃかっこいいよね。そして死んでいったっていうところでボーンって あそこでもう掴みバッチリよみたいな、その長い一応ナレーションなんですけど、何がひどいってさ、ファーストガンダムは何でもかんでも長井一郎がおじさんが出てきたって絶対長井一郎の声なの。あお前もかお前もかって、こうシャアに仕えてる最初のこのさおじさんみたいなおじさん軍曹みたいなのがまず、ナレーションの後に、そのおじさんやってますとね。で今度ホワイトベースにいるそのほら避難してきたおじいさん、ね、これもまた長井一郎で、コック長が出てきたって田村さん塩がなくなったとこれも長井一郎ってさ、なんかさどこまで出てんだよみたいなさ。でさらにねそれが進んでいくとね、なんですか工作員のやつ赤鼻ズゴックと一緒に入るね工作員の長井一郎なんだけど、それに対してそのなんかシャアの野郎やりすぎだあの野郎俺がやってやるぞなんつってるおじさんも長井一郎ってさ、なんかそのすごいですよねずさんで。あとあれだもんね、グレートデギンもそうだからね、ジオンの一番偉いのおじいさん、タレナスのおじいさん、ギレンのお父さん、ね、キシリアのお父さん、あれも長井一郎なんですよ。すごいですよ。だからコッパからねそこら辺にいるおじさんから偉い人までっていうさ、うん、で長井一郎の魅力抜きには語れないって話なんですけど、でその後に出てくるのがね塩谷兼人ね、もう死んじゃった、うん、あの人もさマックベの声やってたと思ったらマクベのこう動きを伝えるさ連邦軍の瀕死の兵士も塩谷兼人で、でさらになんだっけマクベでしょ、あとカムランね、こう未来さんに振られるヤサ男、僕は君のことを思ってるんだかなんかつって、次のシーン移り変わったらさキシリア様とかさまたお前かいみたいなさなんか声優のねこうなんつうかね荒々しいこともね、声優できるやつなんかいねえだろうって感じの使い方がねファーストガンダムの魅力だなと思いますね、うん、余談なんですけど今ゼータガンダムを見ててちょうど真ん中ぐらいなんですけどね、ゼータガンダム何がダメかっていうのがなんとなく分かってきたんですよ、うん、おじさんがいないんですよ、おっさんがもう出てこない、だから永井一郎が出てこないんですよ、うん、だいたい美男美女が宇宙戦争でこう駆り出されてね落ちろーかなんかつってんだけどさ、そこにおじさんがさうわーとわしは死にたくないとかっていうシーンがないんですよ。これがねちょっとダメなんじゃないかっていうこうね気がしてきました。うん、はい、そんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか今回の作品、うん、どうでしたかね。最近の映画でこう気になるっていうのはやっぱりね我らがねアレクサンドル・アジャね、アジャ様、うん、ピラニア 3D のアジャが今度何撮るかっていうと、ロード・オブ・ザ・リングのさ、主役の青年いるじゃん、役者の名前忘れちゃったんだけど、愛知出演でマニアックっていう80年代にやってたさ残虐ホラーがあるんですよ。無意味に女をバンバンバンバン殺して頭を吐いて、カツラを作るっていうさ、それ変態映画があるんだけどそれをリメイクするってさ、なんじゃーっと見る前からもうお腹いっぱいみたいなさ、すごいですよ。だってでその昔のマニアックで、主人公の変態殺人鬼をやってたのがジョー・スピネルっていうさ、アパタズラの汚いおじさんなんですよ。それがなんだか知らないけど指輪のやつのさイケメンのやつになっちゃったってさ、もう何をやってくれるんだってさ、もうアジャから目離せないね。うん、これは絶対行きますね。うん、あとアイアンマンね、アイアンマンついに終わると、うん、アイアンマン3新しい予告編で最後にさなんか何ハルクみたいなアイアンマンがドドドドドって走ってくんだよ、たまんないっすよあれ。あれ 3D で見たらもうこっちに逃げちゃうからね、バーって大変だなんつってさもう楽しみだよね。あとパシフィックリムね、こうギレルモ・デルトロだっけ、あれがね怪獣映画作ったんですよ。でエヴァンゲリオンみたいにこう操縦士がロボットに乗って怪獣と戦うっていう、ね、映画らしいんですよ、うん、楽しいことだらけでね。だからもうね早く福一がね燃えてさ熱がね 止まんなくて、関東一円の地獄ですってなっちゃうと本当だね。まあ、せめてダイアンマン見てから死にたいですよね、っていう話でした。はい、いかがだったでしょうか今回の作品。
あー気持ちいい、俺も寝ちゃう。俺も行くのだ。
これ指やんね。
あー気持ちいい、あー気持ちいいな。
まんじゅうも教授、はい、次回も素晴らしい作品をご紹介していきます。またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。